三カ国語によって神様の恵みを受けましたね。隣の人と挨拶しましょう。主は生ける神の御子キリストです。一年間の間、本当にあっという間でしたね。一日一日を思い起こせば、本当に神様の恵みで生きていました。すべてが恵みでした。恵みではないものが何一つありません。なので常に神様の御前で感謝をし、毎日神様の祝福の中で歩んで生きること自体が本当に神様の恵みです。今日は来年の執事さんの任命、また機関長の任命、区域長の任命が行われる時間が持たれます。ですから今日は神様が願われる働き人とは誰か。神様が願われている働き人がいます。今日の人の働き、6章1から7節まで、7人の執事が立てられましたね。重要なのは、神様は、私たち教会に向けられた計画があります。皆さんが教会の契約、それが皆さんの中で個人化されることが重要です。神様が麻布福音教会を通して3000矢倉を建てることを願われています。また300地教会建てることを願われ、そして日本の無牧教会、生かすことを願われています。それから、新学校の認可、出なければなりませんね。私たちの ACA を通して、神様は、全世界237五千部族まで生かすことのできる、霊的サミットを、神様が召され、また建てられます。この部分を置いて、私たちが継続して教会の契約を握り祈り続けるべきです。神様の絶対目的とは何でしょうか。絶対計画は何でしょうか。それは定められています。世界福音化です。いつまで？イエス様が再臨されるその日までです。だから私たちは237を置いて継続して祈り、私たちは五千部族を心に留めてまた祈ります。私たちはこの部分において何になるべきでしょうか。神様が確かに櫓を建てられるには見張り人を必要とされますね。神様が私たちのことを見張り人として呼ばれました。その城を守る人です。皆さんが教会を守り、現場を守り、すべての生活の場所を守る見張り人として神様が召されました。その見張り人の役割は他ではなくて、守ること、守るために、また暗闇を砕くためには祈るべきです。神様と疎通をするこの櫓を持って私が見張り人となったのであれば、確かに私と皆さんにはアンテナが必要です。アンテナとは何でしょうか。神様と疎通をします。24時、神様と継続して疎通し、御座を動かし、時空間を超越され、神様が働かれるようなアンテナの役割が見張り人の役割です。私たちが祈らなければ、そのどんなものであっても守ることができません。それは私たちが守るではなく、私たちの祈りを通して神様が働かれるからです。よって守られます。だから私と皆さんはこのアンテナの役割も全うするべきです。この働きをするために誰が必要なのか、神様が願われている働き人が必要です。イエス様は、イエス様の交渉が一度見てみますと、多くの群れがついてきて、奇跡が起きて、病が癒されて、多くの御働きが見えたのですが、イエス様の交渉外の中で12の弟子、立てられましたね。 事実、この十二弟子によって世界が福音化されました。地域地域の多くの病に病んでいる人、また死にゆく人を見てみると、誰が必要だったのか、平信徒が自分の地域で福音を伝えるべきとして、働き人が必要とされたので、70人要員を弟子としてまた、イエス様が今生涯の中で建てられました。この70人要員の弟子と12弟子、イエス様が今生涯を終えられて十字架を背負われ死なれ、復活され、また弟子たちに現れて、エルサレムは離れないで、父が約束されたものを待ちなさいと言われ、後に初代教会の運動がここで始まったんですね。ここに集まった人が、12人弟子と、またこの70人要員の弟子、その迫害、イエス様の死の現場を目撃した、人たち、またイエス様を信じる者を捕らえて殺すような人たちがいたのにもかかわらず、命を惜しまずにマルコの屋上の間に集まりました。そこで集まって何をしましたか？五旬節の日を迎え、この五旬節、聖霊が望まれたこと、聖霊の働きを意味します。いつ現れたのでしょうか？一章一。ただイエス・キリストの皆を握りました。3節、神様の御国が望まれ。8、聖霊10万を受けなさい。よって証人となります。そのメッセージを握り。14、集まって祈りを始めました。その日に臨んだのが五旬節でした。五旬節の日。その時からすべての閉ざされていた門が開かれます。ならば初代教会の人たちは、イエス様の交渉外の間、ついて行って目撃して、イエス様が癒されるその死液もすべて見られたんですね。そのような人たちが初代教会に集まって、イエス様が昇天され、イエス様の後に、代わりに、助け主聖霊が送られたのですが、制限されない神様の霊が、望んだその瞬間から、多くのことごとが起こりました。何でしょう？彼らが握ったことは何でしたか？カルバリ山の契約を握りました。カルバリ山とは、ヨハネの19章30節、すべての人生の問題、キリストが十字架で完了された。その答えを持って集まりました。今日私と皆さんが教会に集まるには、本当にこのキリストの答えを持って毎日集まるべきです。答えを持って生きるのみではなく、答えを持った私を通して神様が働かれますね。なので、彼らはオリーブ山のミッションを握りました。ミッション。あなた方は言ってすべての民を弟子としなさい。万民に行って癒しなさい。地の果てにまで私の証人となります。子羊、後代を育てなさい。答えを持つ者に与えられたミッションです。私と皆さんがキリストの答えを持ったならば、これから何を持って生きるのか、ミッションを持って生きるべきです。何のミッション？今、すべての人たちが、福音一つがなくて、みんな渇望しています。飢え渇いています。行って癒すべきです。皆さん、霊的問題、精神の病、心の苦痛、生活の問題、経済の問題、環境の問題、多くの問題を抱えて、今みんな精神病んでいます。じゃあ何するのでしょうか？癒してあげるべきです。万民に行って癒しなさいと。この福音を地の果てにまで述べ伝えなさいと。私たちの後代にも伝えてあげなさい。この人生の答えを皆さんが得たのであれば、必ずミッションを持って生きるべきです。一日一日ミッションを持って生きてください。そのミッションだけでいいんでしょうか？私たちの力や私たちの経済で熱心でできることでしょうか？いいえ。なので、神様は、あなたの力ではない。聖霊10万を受けなさい。 聖霊の能力でしなさい。私があなたを通して行うからと。何？それは、五旬節の日に臨んだマルコの屋上の間に起こったことなんですけれども、そこでは行く先々現場で変化が起こりました。多くの人が生かされていって、多くの人が癒されて、多くのレムナントが立ち上がりました。それは、五旬節の日に臨んだ歴史の働きの証拠です。この働きが今日皆さんを通してまた起こっています。その祝福を味わってください。この教会を通してアンテオキ教会が誕生します。アンテオキ教会を通してマケドニアを通してアジアを通してローマ。皆さん、これが世界福音化、ローマ福音化になったんですね。神様、私と皆さん個人個人を呼ばれて、この働きをしなさいと言われます。だから私と皆さんの契約は、初めからイエス・キリストを受け入れて、その瞬間から、私たちは世界福音化をする働き人として呼ばれたことだと信じます。初めから、牧師先生、私は教会に通ってまだわずかでしたと。でも神様はそんなことじゃなくて、未来何をして生きるべきなのかすべてご存知なので、あらかじめ呼んでおいたのです。私は聖書も知らないし何もわかりませんっていうのであれば、皆さんメッセージの中に継続して座っていてください。神様がなされるから、聖霊が皆さんを通してなさると言ったのです。神様は言うに、経済がないのであれば、経済を与えてまでもして、その世界福音化ができるように祝福される能力がお持ちの神様です。物足りない神様じゃないです。神様は完璧な方です。何でも制限されないでなさることができる方です。その方が私と皆さんと共におられます。その祝福は味わえるように願います。こちらは継続して後々話していきますね。であれば、神様が願われる働き人、私たちの教会に、私たちの教会を建てられた理由がここにあるのですが、ならば私はこの見張り人の働き、私はアンテナの働き、祈る人として、そうすれば皆さんによって3000の矢倉が建てられます。その矢倉を建ててください。日本、牧師先生がいらっしゃらない教会がいっぱいあって、教団が立ち上がっています。新学校もありませんし、無牧教会本当に生かさなければなりません。この働きのために、このご計画を持って呼ばれました。この働きをするためにイエス様ご自身が何をしたのか、弟子をまず呼び寄せて働き人を立たせました。皆さん、教会は多くの生徒も必要ですが、神様の前で用いられる働き人が必要です。地域を生かす働き人が必要です。後代レムナントを生かす働き人が必要です。産業人を生かす見張りに働き人が必要です。文化の経済化、みんな生かすことができる、その働き人が必要です。だから、イエス様は世界福音化をするためにまずこの働き人を立てられました。皆さん、見学人じゃなくてこの働き人になってください、ね、初代教会があのローマに至るまでこのバトンを引き継いでいったんですね。今日私と皆さんの信仰生活が、この結果が皆さん一人によって、皆さんが立てた弟子を通して世界福音化までなされていくように、それが信仰生活です。神様が願われる働き人は誰でしょうか。今日本文を見てみますと、はじめに聖霊十万な働き人、2番目には信仰に満ちた 信仰十万な働き人。もう働き人と書きますね。3番目、地平十万な働き人。知恵に満たされています。聖霊十万には意味があります。聖霊十万って一体何でしょうか。聖霊十万というのは神様によって十万なのです。なぜ神様ご自身がこの聖霊というのは神様ご自身ですから、御言葉、神様は御言葉ご自身、ご自体なので、その聖霊十万の意味とは、まずは神様によって十万な人のこと。それが聖霊十万です。聖霊とは神様の霊です。聖霊は神様ご自身です。だから神様によって十万なのが聖霊十万な人のことです。今ここに水のコップがありますね。これは水が今いっぱいに入ってないんですが、ちょっとこぼれるかもしれないと思って、ちょっと少し余分に開けといて入れたはずです。でも十万っていうのはこれが溢れることですね。皆さん神様によって溢れてください。それが聖霊十万です。神様がくださった契約によって十万な人が聖霊十万な人です。言い換えますと、神様のくださった御言葉によって十万な人が聖霊十万な人です。私たちは聖霊十万受けたというと、まあ、祈祷院に入って断食祈りをして、木の枝を振り回しながら大声で泣き叫んで祈る、それによって聖霊が下ってくるような気がすると、まあ、そういう体験を昔はいっぱいしたんですけれども、それは心が冷めてくるとまた元の姿に戻ってしまうのです。昔の姿に。一時的なのですね。本当に十万っていうのは、神様の御言葉によって十万なこと、御言葉を信じられることです。なぜ？神様がまさに御言葉だからです。御言葉が私の契約として、御言葉が私に成就される約束として、継続してその御言葉が甘くて、その御言葉を聞くと元気が出て、その御言葉を聞くと癒される。またその御言葉を聞くと更新されて、応答が確認できて、それが聖霊十万なんですね。これが聖霊十万の意味です。そうなるならば、私たちはガラテヤ2章20節、完全にキリストが私の主人となられます。これが聖霊十万です。なんで主人となるべきでしょうか。キリストは完全です。キリストは少しの不足もありません。不足がない。だからキリストで十分なのです。これが聖霊十万です。この方が、不足がない十分な方が、完全なる方が、私と皆さんの人生の責任を取られます。人生の責任を取られます。だから主人です。今日の私たちは私が主人であるかのように錯覚しています。自らが判断して、自らが選択して、すべてが私からです。それ、少し変えてください。神様に質問してみてください。神様が喜ばれることなのか、神様の御心がなされるものなのか、神様に栄光となることなのか、少し質問すると、私の姿勢が見えてきます。質問してください。聖霊の導きはどうやって受けますか？簡単です。質問してください。それで御言葉聞いてください。それが聖霊十万です。今日私と皆さん、キリストで十万であってください。キリストで十万になってください。 そして御言葉で十万になってください。また契約で十万になること、これが聖霊十万です。ならば聖霊十万を受けるべき理由があります。なぜ受けるべきでしょう？理由は、聖霊十万を受けるべき理由は、神様の約束だからです。そうですね。使徒の働き一章3から8節を見ると、聖霊をあなたに注ぐと約束されました。だから聖霊十万受けるべきです。私が聖霊によってパプテスマを授けると。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受け、エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、地の果てにまで私の証人となりますと約束されました。聖霊十万受けるべき理由としては、私たちは生きる間、肉体があるので、弱い部分があります。弱い部分がある、うまくできない部分がある。また、事件も生じれば、事故も起こるし、問題も生じる。そうですね。だから私たちの力では到底、この人生を断ち切る力がなければ、未来に挑んでいく力もなくて、いつも限界を迎えてしまいます。だから、私と皆さんは聖霊十万を受けてこそ、すべての問題を乗り越えることができます。すべての事件を乗り越えられます。聖霊十万をだから与えると約束されました。それは理由です。聖霊十万を受けるべき理由。それは私が弱いから、私が不足だから、いつも限界にぶつかるから、自分自身さえも飛び越えられないから、自分の環境も乗り越えられない、経済も乗り越えられない、貧しいまま。だから、聖霊十万を与えると約束されました。皆さん聖霊十万を受けられるように願います。私たちは多くの問題を抱えてうまくいかない人、それは霊的問題だと、私たちは相手を裁いて批判して悪口、陰口を言うことだってありますが、そうやってしまうと私自身もミスしていますし、相手も回復することはありません。事実、私たちの貧しさ、弱さ、不足さ、うまくいかないこと、事件、問題、そこには背景があります。その問題が起こるしかなかった背景があります。その背景見てください。その背景には、サタンが働いています。暗闇の働きです。霊的問題を持てば持つ人ほど、本当に暮らしは成り立ちません。多くの問題が生じます。多くの事件、事故が起こります。それ、霊的な背景によるものです。霊的背景を見てこそ答えを挙げられます。ああ、あの人。人は本当にいい人なんだけれども。人がいいから、ああやってやられてしまうんじゃないのかな。詐欺に遭っちゃうんじゃないかなと。あの人は人が良すぎるんだと。でもそれは人は良すぎるのかもしれませんが、自分に働いている霊的背景見れていないですね。だから騙されています。皆さん。あの人が悪いから悪口を言うんでしょうか？性格が本当に汚いからああいうふうに言うのでしょうか？そうじゃなくて、事実、霊的背景によるものです。その人の心を主観している人がいる。霊的な背景があるんですね。それは暗闇の背景。だから、皆さん聖霊十万を受けるべき理由、神様によって十万になるべき理由、御言葉十万になるべき理由は、その霊的背景と戦うべきだからです。霊的背景、私たちの力によっては勝てません。神様の霊によってのみ暗闇に勝てます。あの人を生かし出すことができます。だから聖霊十万受けるべきです。これが理由です。聖霊十万を与えるよと言った理由。私たちは限界があります。限界。いつも限界にぶつかります。だから私たちは人間が持つ力そのものが、結果にあるものが絶対不可能なんですね。絶対不可能。私の持っている力そのものにある結果が生むもの、それは限界です。だから、 その絶対不可能を絶対可能に変えられる力を持ちなさいと、それが聖霊十万です。聖霊十万を受けるべき理由、意味と理由をしっかりと握ってください。あ、そう。私弱いんだ。じゃあ、聖霊に満たされて聖霊が働くように祈ろうと、そういう答えを出してください。よって私の家庭、子供、私がどうも手につかないけれども、手に負えないけれども、私が聖霊の満たしを受けて家庭内の暗闇が砕かれるように祈ってみようっていう一人が現れるならば、その家庭は回復されます。解放されます。癒されます。その祝福を味わってください。聖霊十万受ける方法は何ですか？方法。だから私たちは単なる聖霊十万じゃなくて、ただ聖霊十万です。ただとなるべきです。神様は絶対可能な方です。皆さん限界を感じて悩んで、限界感じて心配して、私の考えをするじゃなくて、聖霊に頼ってください。聖霊十万受けてください。何？方法があります。継続して神様の御言葉、契約確認してください。御言葉を黙想するのです。御言葉による導き受けてください。すると、神様がこの時間表に、今私にこうやって働かれて導かれているんだと、これが感じられるくらいにまで、御言葉による導き受けてください。これが聖霊十万の方法です。契約によって導かれるべきです。私と皆さんは、聖霊十万を受ける資格があります。資格。すでにその資格受けました。なんで？第一コリント3章16節。神様の聖霊が、霊があなた方のうちに宿っていることを知らないのですかと。すべての能力をお持ちの神様が、私を神殿とされ、永遠にまで私と共におられます。だから資格があるのです。私と皆さんその資格を持って何をするのか、信仰の祈りをします。信仰の祈り。その資格を持って皆さんは、すべての問題、事件、うまくいかないこと、限界を持って祈り題目にしてください。祈り題目に変えるのです。皆さん祈り題目に変えてください。皆さん自らが神様のように、私が解決しようって考えるんじゃなくて、それはもう祈り題目に取り替えてください。あ、神様に祈ったらいいんだと。必ず答えられることだと信じます。これが聖霊十万な働き人。神様が願われている働き人は、誰が何を言おうとも聖霊十万な人。十万であってこそ神様の導きを受けられるからです。十万じゃなければ導き受けられません。だから聖霊十万の結果とは、神様の導きを受けることです。その祝福を味わえるように願います。また二番目は、信仰十万な働き人。その信仰には内容があります。ヘブル11章1から3節まで、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないのを確信させるもの。でも人々はその目に見える実像よりは虚像についていきますね。虚像とは、創世記3、6、11章、これが虚像です。いつも私中心。物質中心。成功中心。世の中中心。だから世の中のすべての人、また三団体、宗教は何を教えていますか？あなたが神のようになる。あなたが神になれる。あなたが神様だと教えています。あなたの人生はあなたが責任取るべきだと。限界のある私が私の責任取れるのでしょうか？無理です。でもみんながそう教えています。でも、聖書でのみ、唯一、あなたはもう絶対に無理な存在だ。もうじっとしていなさい。 あなたの事件、問題すべて私が責任取ってあげるよ。私に任せなさい。私に祈りなさい。聖書は、全部誰が責任取ると。神様が責任取られますと。私と皆さんの問題は、皆さんが責任取るべきことじゃなくて、神様が責任取られます。それを信じる信仰が必要です。ね。世の中は、私たちの生活の姿を見てみると、私が生きていますね。だから悩みがいっぱいです。少しの問題が起こると、私がまず心配して悩んで押さえつけられて痛々しいですね。なんでそれは私が主人だからです。聖書はそうじゃないです。大丈夫だよと。あ、その問題があるの？大丈夫だよ。もう私は狂っちゃいそうですって言っても大丈夫だよと、聖書はいつもそう言っています。神様は、私と皆さんを創造された創造主神様なので、皆さんの状況、現状すべてご存知なんですね。だから神様は、私と皆さんが実像をついていくことを願われています。虚像ではなく。実像って何でしょうか？それは目に見えません。だから信仰が必要です。目に見えれば見えるのでついていけるんですけれども、目に見えないんですね。隠された奥義だと言っています。皆さん、天使？御使い？霊的存在です。サタン？地獄？天国？霊的世界？すべて見えません。見えない世界です。だから奥義です。福音を知らなければその奥義の世界もわからないからやられてしまいます。皆さん目に見える虚像、それはこちらですね。目に見えない実像というものは霊的なものです。だから私たちにこの実像には望み希望があります。この福音は私を通して地の果てにまで明かしされるんだという希望がありますね。237、5000部族、広大、私たちがここに残ってまたは散らされて世界福音館に用いられるんだと、そういうふうに希望があるのが実像です。虚像とはいつも目に見えるもの、その目に見えるものをついていくために霊的な祝福をすべて逃してしまう。だから何？3節にありますけれども、ヘブルの11章6節ですね。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと、それを信じなければならないのですと書いてあります。皆さん、神様は必ず皆さんに信仰を持って進み出るときにその報いてくださると言いました。その報いの中の報いとは、神様が私と共におられるウィズです。神様が私たちと共にいるインマヌエル。神様がすべてのことをひっくるめて益とされるワンネスです。そのワンネス、インマヌエル、この三つ、神様が私たちに報いてくださる最高の報いです。だから信仰によって勝利されるように願います。聖書ではどんな働き人を立たせることを願われていましたか？この信仰を持って虚像についていかず、神様が私を通してなされる契約を握り、この望み希望を持って生きる人、神様がそのような人と共におられると言いました。すべてのことによって導いてあげる、働いてあげると言われました。これが信仰10万。今回立てられる働き人の皆さん、信仰10万であってください。最後の3番目。知恵10万の働き人。神様が願われている 働き人は精霊が10万で、信仰を10万、また知恵10万です。この3つの契約を握ってください。知恵には根源があります。箴言9章10節には、主を恐れる者、それが知識の始めだと、知恵の始めだと言いました。神様を知ること自体が知恵だと、それが始め、根源だと言いました。だから私と皆さんは礼拝を通して神様を深く知ることです。神様の能力、すごい力であることを知るのです。詩編14編1節を見ると、愚かな者は心の中で、神はいないと言っている。皆さん、知恵ある者と、愚か者、この違いは天と地の差です。皆さん、小学校を卒業しなくても神様をよく信じる、知るならば、賛美を通して詩を知るようになりますし、聖書の御言葉を通して、神様は世の中すべてを分からせるようにします。そうではありませんか？聖書を通して見える文字も見えます。神様を知ることと神様を知らずに生きていること。本当に愚か者としては神様のこといないって言うって書いてありますね。本当に愚かです。世の中で最も無知なものは神様はいないという人。神様って誰ですか？知識の根源です。神様は、神様はまさにキリストですが、キリストはコロサイの2章3から4節を見ると、キリストの中にすべての地平、知識と宝、知恵、知識、宝が隠されていると言いました。キリストの中に、すべてがあると言われました。でもこの知恵、知識、宝を誰を通して誰だけが分かれることができるのか、それは使徒の働き。14章を見ると、永遠の命に定められた人、神様に召された人のみ、知恵を持って知るようになると言いました。ダニエルは、ダニエルの1章8節で、まあ、ダニエルと3人の友達ですけれども、知恵と聡明さが、バビロンに行った博士、学者よりも、10倍も本当にもっと勝っていたんですね。王たちがみんなひざまずくしかありません。その知恵です。皆さん、なんで知恵が私たちに必要ですか？その必要な理由は何ですか？皆さん、教会内で一番必要なのは知恵です。信仰も必要で、全部必要なんですけれども、その中でも本当に必要なのは知恵だと思います。なんで知恵が必要だと言われますか？多くの人が集まるところが教会です。性格が違えば、生活の水準が違ければ、性格、人格が違くて、思想も違って、知識の水準も違くて、みんな異なるんですね。それが教会です。このような人、あのような人が集まるのが教会です。教会は、資格を持って取ってくるところじゃなくて、誰もが神様の形によって作られた人間であるならば、誰もが救われてくることができます。だから教会に最も必要なのは知恵です。言葉、私の思うがままに言ってしまえば、みんな試みになってしまいます。試みを与えて、試みを受けて、教会に最も必要なのは知恵です。何か発言するときも知恵を持ってする。いろんな人が集まっているからこそ、多くの人が自分の生活で多くの傷を持って、 受けてここに来るし、ある人は霊肉ともに弱かったり、失敗をしてしまったり、苦しみの中に置かれていたり、なんか苦しんでいたり、でもそういう人みんなが教会に来るんですね。ある面、教会は一言で言ったら総合病院です。この病、あの病を持つ人みんなが集まるところだから、だから教会に必要なのは私の性格のままに発言して、感情を習慣のままに行うってことではなくて知恵です。皆さん、あの人の感情を上手に変えられるくらい知恵を持って、御言葉を持って会話して答えをあげてください。皆さん、初代教会、命をかけて集まったみんなが、まあ、ペテロが自分の性格でやっていたとしたら、ペテロの性格は本当にせっかちだったので、もうせっかちのあまりに耳を切り落としたことだってあったんですね。自分一人でイエス様に会おうと思って海の上を歩こうともしたし、もう誰よりも早く、いち早く逃げていたのもペテロでしたね。そういう性格を持っていた人であっても、所有者であってもイエス様の弟子でした。そうでしたね。いつも計算する、その、税、主税士。また、イスカリオテユダも、みんなが何？イエス様の弟子でした。なんで彼らがイエス様の弟子となって、世界福音家？このものすごい働き人として用いられたのでしょうか？彼らは、イエス様が十字架で死なれ、復活され、再臨の主として来られるということをオリーブ山で悟りました。あ、本当にこの福音が全てであるんだ。キリストが全てなんだ。この福音だけ伝えてこそ人は生かされるんだ。福音だけによってあの人は癒されるんだ。福音だけによって後代を育てることができるんだ。この答えを復活されたイエス様と出会って悟るようになりました。その人物を通して今日、私たち麻布福音教会も建てられて、皆さんも救いを受けました。神様が願われているのは、熱心さよりは知恵ある人です。皆さん、人を、知恵を持って動かせる人は、すべての人を生かすことができて、すべての人を癒すことができます。教会にはそれが必要です。麻布福音教会は、3000弟子、300地教会を建てるために、このような人、あのような人、みんなが教会に来て、ここに来ます。じゃあ皆さんは何するべきでしょう？毎日聖霊10万。毎日信仰10万。それで神様のくださる知恵を持って、あの人、自らが私がキリスト人だと言えるくらい養育をするべきです。あの人を完全弟子として用いられるくらい私は癒したいと。そのような働き人が立てられるならば、私たちの教会は継続して神様が日本福音化をし、世界福音化ができるものすごい教会として成長させてくださることだと信じます。今週この祝福が皆さんに望むことだと主の皆によって祝福します。結論。一個。一言言いたいんですけど、聖霊十万な人、そのものは導きを受けるものだと言ったのですが、その導きを受けるものっていうのは、まずは平安ですね。不安なんてなくて平安です。また焦ってもないです。とても余裕があります。聖霊の導き受ける人はいつも喜びがあります。皆さん、施益以前、現場以前、人の養育以前、まず私と皆さんが神様のくださる誠の平安が望むように願います。その余裕があるように願います。それが感謝です。これが聖霊十万の結果です。じゃあこれによって持続ができるんですね。教会内で性格のままに何かをしている人を見ると、 一時用いられて、性格のせいでまた用いられなくなっています。持続できないからです。皆さん、職分を任された際にも、単に気分がいい時はやるんですけれども、心が傷つくとまたやらないんですね。やったりやらなかったりで、みんな自分の感情によった信仰生活なので、信仰がなければ聖霊充満でもないし知恵もないですね。そうでしょう。変えてください。感情で、この福音、聖書の御言葉、福音というものは、そこには私たちの感情がこれっぽっちも必要ないのです。気分なんて本当に必要ないです。私の考え全く必要ないです。アメン。わかりましたか？人間は考える葦とかなんか言ってるじゃないですかと。でもそれは他のことに用いてください。他のことに用いて、信仰、教会の信仰生活だけには感情を引入しないでください。気分もそこに入れないでください。もう単に聖霊充満、信仰充満。神様のくださる知恵。私がちょっと害しても、気分やられても、あの人が私を通して生かされるのであれば、私が献身するべきではありませんか。あの人が癒されるのであれば、私はそこに献身するべきではありませんか。そうでしょう。皆さん、将棋をするときに、何を全部取り除いて何で勝負することができますか、駒。教会は、すべての人が必要です。必要のない人は誰一人いません。手術、ここに座っていることだけでもものすごい祝福なのです。そうじゃないですか？これからもう、もっともっと座る人だけが来ると言っても、もうここ座席がなくなるっていうことですよね。それによって神殿が建築されていくのです。そういう人たちさえいなければ、ここであっちで弾いてこっちに出ていてとやったらもうひっくるめて全部空っぽになっちゃって、どうやって神殿建築ができますか？話にもなりませんね。だから教会はまず、天国にはゴミ箱がないって言いました。教会にゴミ箱があっちゃダメなのです。まあ、くず入れは必要ですね。これだからダメだっていうのはありません。教会はみんなイエス様っていうのはこの頭を立てる死体ですから、体の死体、節々なので、皆さんうまくやってると見て羨ましがる必要もありません。皆さんなりの役割があります。じゃあその役割をしっかり果たしてください。それでいいです。ある人は伝道の門だけをよく開ける人がいるんですけれども、その役割を本当に用いられていると思います。ある人は養育が上手い人がいますね。養育に用いられるということです。でもあの人は伝道もできないのか、口先だけなのかっていう人も中にはいますね。いいえ、伝道の門を私が開けたのであれば言わなきゃいけません。開けるために、それを養育するためにも開けたんだよって言うべきであって、それが合わさってチームになりますね。門を開ける人、養育をする人がこうくっつければチームになって弟子が立たされます。これが教会の死体たちです。あなたは足りない、あなたはできない、これして、そういうこと言わなくていいです。皆さん自らが神様の前でこのように祈るならば、神様が知恵をくださいます。私はこの位置で何をするんだと。皆さんの役割全部ありますから、私たちの教会来年そのような霊的雰囲気で、この先多くの人を生かし、237時代を生かす祝福が望むことだと信じます。お祈りします。神様、感謝します。貴重な礼拝を通して私たちにくださった御言葉を持って、毎日聖霊充満な働き人、信仰充満な働き人、知恵充満な働き人となり、神様に用いられる持続的な弟子として祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。